民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は粕谷区民センターをご紹介しています。前回は粕谷区民センターでご活動されているロケポーアルアのご紹介とフラダンスの魅力についてお伝えしました。今回もロケポーアルア設立者塚越美智子さんと生徒としてご活動をされている小泉紀美子さんをお招きして、今までのご活動内容と商店街のお話についてお話を伺っていきたいと思います。塚越さん、小泉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。塚越さん、今までロケポーアルアの皆さんはどんな場所でフラダンスを披露されてきたんでしょうか。
文化祭、粕谷区民センターで毎年文化祭っていうのが11月の3日にあったんですけども、でも最近コロナ禍でもって3年前まではやってましたけども、ちょっとここのところ中止になっておりましたので、踊ってはいないんですけども、粕谷区民センターのホールでもって踊ってました。はい、その時はたくさんの、お客様が見えて、その際は私のことですけども、踊りだけではなくハワイ語の、解説をしたり、それから曲目を紹介したりと紹介も兼ねて務めました。あとは烏山区民センターでもって3月の3日に桃祭りっていうのがありまして、そこでも発表会で踊らせていただきました。
まず粕谷区民センター文化祭でコロナ前までは発表があったというふうに伺わせていただいたんですけれども、はいはい、もう踊りもして司会もされて一人二役ですごいなと思ったんですけれども、実際文化祭では何曲くらい踊られるんですか。
6曲ぐらい、何人かずつね分かれて、それでもって踊りました。6曲ぐらいですね。はい、
華やかですね。そして烏山の3月3日の桃祭り、はい、こちらはどういった発表会なんですかね。
それもやはり若返り桃祭りっていう題目でね、
はい、
それでもって年配の方も若返って華やかなドレスに着替えて踊りましょうっていうことでもって踊らせていただいたんですけども、
その回はフラばっかりじゃなくて歌とか、もういろんな方が烏山のこの辺の地域みんなの方みんなの活動してるあれなんですよね、発表会なもんで、いろんな方が出ます。
もう盛り上がりますね。
そうですね。
そして個人の出演の場もあるというふうに伺ったんですけれども、具体的に個人の出演の場っていうのはどのような場所になるんでしょうか。
私の、
そうですね、
個人的に出た、出演したですか、はい、NHK ホールとそれから中野サンプラザ、そしてあと五反田 U ポートってあるんですけども、そこでもって私個人的には踊らせていただきました。はい、
この個人の出演の場、いろいろと今お話を伺っていてすごく大きなホールだなと思ったんですけれども、これはどなたかにこうお声掛けがかかって、
これは原宿にスタジオがありまして、その、クムフラですね、先生がね、 結局日本音楽フラ協会っていうところに所属しておりましたので、はい、そこからこう依頼されて、それで結局あの、まあ、私たちにも踊る機会を設けていただいたんです。
いろんな舞台があって嬉しいですよね、はい。そしてあの小泉さん、あの先日3月の28日火曜日に区民センターで発表会があったと伺ったんですけれども、いかがでしたか？
あの自分たちだけの発表会だったんですけど、自分の好きな 曲と衣装で舞台を下げていただいて楽しみました。
何人くらいで踊られたんですか？
みんなあの自分の好きなあれですから、2人だったから3人とか4人とかグループに分かれて、
合計11人ですね。
あ、皆さんで、
うん、そうなんですね。
そうなんですか。あの私は日頃踊ったりしないのであの分からないんですけれども、ホールで踊る気持ちってどんな気持ちなんですか、小泉さん？
そうですね、コロナ禍であの発表する機会がなかったんですけれども、久しぶりにドレスを着たり、その時だけマスクを取って、私など久しぶりに口紅もつけたり、ちょっと緊張したけど楽しみました。あの他の皆さんも普段と違って楽しんでいたと思います。
思い出になりますよ ね、
そうですね。久しぶりに本当にお化粧したって感じ。
あ、そうですよね。やはりあの発表の舞台があると練習にもより一層
そうなんですよ ね、 力が入りますよね。やっぱり頑張らなければっていうのがあるから、もう1週間経つと忘れちゃったりあるから
そ、 うなんですね、それでも
予習復習をその時はやりますからね、発表会があると思うと。
またあれですね、一般の方もお招きして、
そうですね、
お披露目していきたいです ね、
やっぱりね。
あのところで、あのもともとロケポーアルアはその商店街のお母様が集まる会で設立されたと伺いましたけれども、商店街ではどんなお店を塚越さん営んでらっしゃったんでしょうか？
もともとはね、主人が本店の方で、総本店の方で、あの金太郎飴、金太郎飴の結局あの、まあ、会社っていうほどでもないけども、まあ、そういうお店にあのお店でもって修行をして、それでもってあの現在今住んでる粕屋にお店を持ったんです、はい。でもやはりあの時代の流れであのだんだんとね、いろんなお菓子も普及してきまして、飴もだんだんとこうね売れなくなってきましたので、あのサンドイッチとかね、あのあとはおにぎり、それでお昼にはあのお弁当、そういったものを作って販売しておりました。
小泉さんはいかがですか？
うちはあの39年のオリンピックの時にあの開店したんですけど、もうその時は結構商店街ができていたんですね、塚越さんのとこみたいにも早くからやっている方がいて、だからうちはもう最後の方だったと思うんですけど、
うん、
もういろんなお店があったんですよ、
はい。
あの 今はもう子どもたちがね継いでくれて、あの頑張ってやってくれているので、今私はパートとしてちょっと手伝っているだけなんですけど、それで区民センターも近いのでフラも続けていられるんです。
小泉さんは何屋さんを営まれていらっしゃるんですか？
パン屋です。
あ、はい、そうなんですか、はい。まあ、今お店営まれていて何か感じていらっしゃることなどはありますか？
今は区民センター通りとかって言われてますけれども、昔は一応粕屋銀座っていうようなことも言うほど商店が36軒以上もあったんですよね、それであの、まあ、その時フラを始めた人たちももう80も過ぎて、あの時代とともに高齢化や後継ぎがいなくなったりで、あのお店がなくなってしまって、なんか町の風景も全然変わっちゃって歴史を感じますね、なんかね。
例えば何屋さんがあったんですか？
もうそれこそね、あの洋服屋さんがあって、下駄屋さんがあって、和菓子屋さんも3軒もあって、それ豆腐屋さんも3軒もあって、天ぷら屋さんもあって。そうですよね。それで金物屋さんはもう昔からずっと続いて、あのまだ後継者がいてやっておりますけどね。
あと
クリーニング屋さんも何軒もあってね、床屋さんも何軒もあったんですよね。 本当そう思うとね、なんか本当あの昔はあのそういうちっちゃいね商売があのお店がいっぱいで商店街が成り立ってたけど、やっぱりスーパーがね大型店が許可になってからかな、うん、それからみんな変わってきたのかなと思いますよね、
う
ん、
時代時代変わってしまう部分あるかもしれないんですけど、うん、あの一軒でも多くお店があり続けてほしいですね。はい、さてそろそろエンディングのお時間になりました。あの小泉さんも塚越さんもあのフラダンスのご活動、そして商店街で の, あのご商売で粕谷という地域にあの強い思いがあると思います。あの最後粕谷の地域への思いをお聞かせください。小泉さんからお願いします。
はい、商店が少なくなって職種も小売業もなくなり、あの寂しいです。センターを中心に盛り返していただけたらなって、それもフラも若い人たちの参加を得てこれからも盛り上げてセンターの文化祭なんかで楽しんでいただけたらと思います。
ありがとうございます。塚越さんお願いいたします。
先ほど小泉さんもおっしゃってましたけども、昔は、粕谷銀座通りと言いましたが、今では区民センター通りとなってしまいましてね、それもやはりだんだんとあの商店も少なくなって、本当にもう何軒かがあの未だに商売なされていますけども、本当に寂しくなってしまいました。もう本当にどこのお店ももう2代目があの、まあ、会社勤めなんかのためにもうお家にいないためにやはりあのシャッターがみんな閉まっちゃったんですよね。人通りも本当に少なくなってしまって、で皆さん本当にもうあの烏山の方に、まあ、買い物に行くお客様が増えてしまいまして、もう本当にあの昔に比べたら寂しくなって、で昔が懐かしくなりましたね。はい、
そうですね、まあ、あの時代とともにあの変わってしまった風景もあると思うんですけれども、この区民センターでのご活動を通じてもっとあの商店街ですとか区民センターを盛り上げていけるといいですよね。
そうですね、はい、そうですね、あってほしいと思います、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお話はロケポーアルは設立者塚越美智子さん、そして生徒としてご活動されている小泉紀美子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも
皆さんいかがだったでしょうか。次回は深沢区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。